会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。先月から1月31日までの10回にわたってスペシャルバージョンでお送りしています。題して会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共。あなたは新しい公共という言葉をご存知ですか？子育て、環境、まちづくりなどの私たちの身近な分野で市民、NPO や企業などのさまざまな団体が地域の問題に取り組んだり、住民のニーズに合ったサービスを提供するなど、みんなで支え合う仕組みを作っていくことです。この時間はそのような新しい公共を知ってもらうために、その担い手として活動している NPO 法人を紹介していきます。4回目の今日は NPO 法人インドに幼稚園を作る会理事長の大久保美希子さんに電話がつながっています。大久保さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて大久保さん、このインドに幼稚園を作る会、大変たくさんの会員の方々がいらっしゃるそうですね。
はい、おかげさまで。
はい、現在その参助会員みたいな方も入れますと、どれぐらいの方がいらっしゃるんですか？
はい、日本国内だけではなく、シンガポールやアメリカにもいてくださいまして、約200名ほどいらしてくださってます。
非常にたくさんのお仲間がいらっしゃる、NPO なんですけれども、このインドに幼稚園を作る会、組織の活動目的から教えていただけますか？
はい、私たちはインド、ムンバイに売られてくる少女たちが産んだ子どもたちのために幼稚園を作りました。売られてくる少女たちの多くは貧困のためにアフガニスタン、ネパール、バングラデシュ、またインドの乾村から出現などに騙されて売られてきます。はい、雇い主の暴力やエイズの感染の恐怖に怯えながら、彼女たちが身を売ったわずかなお金はふるさとに残った家族の食費や学費になったりしています。はい、少女たちが働く売春街で生まれた子どもたちの無知無学のために起こる貧困の連鎖を断ち切るための一つの手段として幼稚園を作っています。
これ最初に作ったのはいつ頃ですか？
はい、2001年の8月なんですが、これは税源の妨害にあって5ヶ月ぐらいでやめざるを得ませんでした。
妨害もあるわけなんですね。
はい、ありますね。はい、
で、残念ながらその最初に作った幼稚園は5ヶ月で、終わってしまって、その後どうなったんでしょうか？
はい、また2003年に再び同じ通りに幼稚園を開園いたしました。
はい、
でそれは、はい、今も続いておりまして、はい、今2つ目の幼稚園を運営させています。
はい
はい、
これ協力をしていただける団体とかもあるんですか？
はい、現地の NGO でアップネアップという NGO です。
で、今いろいろ他にも作る計画もあるんだそうですね。
はい、はいはい、それは売春街なんですけれども、今度計画を立てているところはスラム街で、主に栄養不良の子どもたちが来るところですが、2つほど計画を立てています。
そもそもですね、この NPO が結成するきっかけとなったのは一体どういうことだったんでしょうか？
はい、それは2000年の新聞記事に、はい、21世紀共に生きるとして、インドに売られてくる少女たちが奴隷化される少女として載っていました。それを見たのがきっかけなんです。
はい、
はい、その頃私はカラユキさんを研究していましたので、ふるさとから売られていく、その同じ構図で騙されて売られる、貧しさのために売られる、親兄弟を助けるために自ら身を売るという構図と全く同じだったので、インドに行ってカラユキさんの真実を知るためにも少女たちに会わなければならないと思ったんです。
で、はい、大久保さん自身も実際にインドには行かれたんでしょうか。
はい、あの行きます。毎年一遍は必ず行くようにしています。はい。
で、まあ、その2000年当時、まあ、10年ちょっと前ですけれども、はい、まあ、最初に行かれた時はどんな感じだったんですか。
そうですね、うん、まあ、初めて見ること知ることだったので、うん、やっぱり怖かったですね。売春街というところですので、あのまず私が動くためにはそのいろんな人の向こうの現地の NGOさんたちに守ってもらわないと動けないので、やっぱり怖いというのが最初にありました。
で、実際にその会われた女性たち、とか子どもたちというのは、はい、その、まあ、どんな、はい、思いで暮らしてたりとか、どんな環境の中で生活してるんでしょうか。
はい、まあ、劣悪という言葉が当てはまると思うんですけれども、まあ売春街はまず写真は撮ったらダメですね。でそこに行って質問することもできませんね。まあ、襲われたりしますので、まあ、みんなに守られながらっていうのが私たちの活動なんですね。慎重に行動するように心がけてはいますが、はい、
2003年に、まあ、その、はい、まあ、2つ目といいますか、新たに、まあ、幼稚園ができまして、はい、もう10年ぐらい経つわけですけれども、
はい、
もう実績としてはどれぐらいその卒園したお子さんたちとかいらっしゃるんですか。
はい、はい、これまでの卒園児は186名です、はい、ほとんどが小学校へ上がっています、うん、はい、母親たちが学校へ行かせようとする意識がないと学校へやれませんので、母親たちの説得もしなければなりません。
なるほど、
はい。で、まあ、私たちの活動をしていて、うん、幼稚園に来るとまず学校へ行けるようになったということですね。幼稚園児は必ず学校へ行くことができます、うんうん、母親たちの承諾意識が高まりますので、でまずそして売られてきた子供少女たちは、その子供たちを育てるというスキルがないんです。どのようにして子供を育てなければならないというですね、だからそういう、例えば手はこういうふうにして洗うのよとか、お食事の前はこんなやって黙って待ってるのよとか、基本的な生活習慣も幼稚園で教えます、
なるほど、
はい、
まあ、本当生活の基礎の部分から教えていってあげるというような状況なわけですね、
はい、それを教えないと普通に生きてはいけないということと、もう一つ大切なことは子供らしくということなんですけれど、母親が仕事をするベッドの下で、子供たちは息を殺して、過ごしているんですね。だから子供たちが元気に飛び跳ねてはしゃいで、笑って泣いてという場が必要なんです、だからそういう意味でも幼稚園はとても大切な場所になっています。
ですね、はい、毎年インドの方にお出かけになるということでしたけれども、
はい、
やっぱそこで子どもたちと実際まあ触れ合ったりもあると思うんですが、
はい、
やっぱりこうそこを暮らして幼稚に通い始めると随分変わるなとか、
はい、
まあ、そういうのはあった時に印象として感じたりされますか。
そうですね、明るくなってますね、まず。そして女の子たちは母親の職業には誰一人ついておりませんし、男の子たちもドラッグの売人やスリにはなっていません、それが私たちの誇りですね、はい、
最初の方におっしゃいましたその、まあ、負の連鎖といいますか、まあ、そういったものを、はい、まあ、断ち切っていくと、
はい、
いうなところが、まあ、まず大きな目的であるわけですけれども、
はい、
まあ、それに近づきつつあるというか今のところは成功しているという状況ですかね、
はい、
うん、これはこっち側の支援する、ね、日本熊本から支援する皆さんもそうですけども、現地の方々も大変ですね、これはね。
そうなんです。現地のスタッフなんかも、うん、いろんな妨害とか、うん、やっぱり嫌がらせとかもありますので、うん、どうやって自分を高めていくかとか、そのモチベーションを保っていくかというのは現地のスタッフも大変なんですね。
なるほどですね。
はい、はい、
何度か行かれてらっしゃいますけども、ちょっとこう、はい、大変だったなとか危ない目にあったなとか、
はい、
大久保さん自身は、はい、そういうことに遭遇したことあるんですか？
はい、あります。私はですね、髪が長いんです。でそれで、はい、丸顔なのでよくネパールの人と間違われます。
あ、
はい、で少女たちがネパールから売られても来ますので、
ええ、
その少女たちを連れ戻しに来た活動家と間違われることがあります、
うんうんうん、
でそれで危険な場に、まあ、張り詰めた空気になったことがありまして、
うん、
まあ、なんとか切り抜けたということがあったりとかですね、後ろ姿は若いんですね、おかげさまでというか、でそれで子はいくらぐらいで売れるだろうという言葉を後ろ姿に投げかけられたと、まあ、幸いというか私は言葉が分かりませんので、
うん、
何気なく通り過ぎるんですけれど、通訳の人に後で売られるっていくらって言われてたよとか、そういう言葉を聞くとやっぱり怖いと思います。
うん、非常に油断できない環境といいますか、
はい、
厳しい場所ですね。
そうですね、はい、
まあ、インドといいますと、もう今やね、その経済も随分成長してきているイメージも私たちの中にあるんですが、
はい
は
い、
やはり大きい国で人も多いですから、
はい、
もういろんな環境、生活環境の中にいろんな人たちが暮らしているわけですね、はい、実際のところはですね、
はい、見えない部分が影を差すというか、うん、そういう感じになっていますね。
はい、なるほどですね。今その支援をしていらっしゃる地域以外にも同じような場所、
はいはい、
とかというのはたくさんあるんですか？
あります。まずムンバイ、まあ、ニューデリーとかですね、大都市もそうです、は
い、ええ、
で私たちは売られないために、
うん、
村々にモリンガの栽培事業を起こしましたのですね、
うんうんうん、
だからまずそこから出稼ぎを出さない、
うん、
売られる少女たちを作らないということをもう一つの目標にいたしました。
そうすると雇用とか仕事があればね、
はい、
売られていくこともないわけですもんね。
そうなんです、はい、貧困の撲滅や栄養不足の解消や、
うんうん、
子どもたちの教育機会の拡大は、
うん、
大きな夢ですけれども、ささやかな貢献ができればと願っています。
聞いてるとちょっと辛くなるような、ね、お話ですけども、はい、まあ、子どもたちが普通にね、はい、そこを幼稚園を通過していくことで、はい、普通に育って生きてるというのを話を聞きますと、ちょっとこうやっぱ安心感を感じますね。
はい、ありがとうございます。
大久保さん、これから、まあ、はい、そういった環境がまだいっぱいあるんだと、特にインドの中にもですね、
はい、
そういったことを皆さんに、日本の皆さんにお知らせするようなこととかされてらっしゃるんですか？
はい、日本では写真展を開いたり、
ええ、
学校で講演をさせていただいて、うん、生徒さんたちにインドの子どもたちの現状を話しています、
うん、
で先日も天草市の神話中で子どもたちにお話をさせていただきました、
ええ、
すると NPO の活動が分かったとか、うんうん、日本で恵まれて教育を受けるということに感謝しているという、
うん
うん、子どもさんの感想をいただきました。
例えば今大久保さんたちがやってらっしゃるかその活動ですね、これからその、はい、まあ、はい、いくらかでもこう支援したい、応援したいと、あるいはもう三助会員、会員になりたいとおっしゃる方々は、
はい、
申し出れば三助会員、はい、会員になることは可能なんですか？
もう、はい、いつでもすぐにでもできます。ありがとうございます。
そういった場合はどちらにお問い合わせすればよろしいんでしょうか？
はい、私に直接でもいいですし、ホームページがありますので、
はい、
それを見ていただくと私の連絡先が出てきます、
うんうんうん、
はい、どうぞより多くの方々にご理解いただける会に成長したいと思っておりますので、ご意見などもどうぞたくさんお寄せいただいて、 頑張って育っていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、インドに幼稚園を作る会で皆さんぜひ検索していただきたいと思います。この番組のブログにもですね、リンクを貼っておきたいなと思いますので、はい、まあ、検索もしくは番組からでも結構です。皆さんぜひ協力支援をしていただきたいと思いますので、アクセスをしてみてください。はい、ということで今日お話は NPO 法人インドに幼稚園を作る会理事長の大久保美希子さんでした。大久保さん、どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。
これからも頑張ってください。ありがとうございました。
はい。
以上、会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共でした。